定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョッピックス編集長の野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。今回は自分の頭で考える読書などの著者で、学びデザイン代表取締役の荒木博之さんをゲストにお迎えしました。音声番組のボイシーで毎日ビジネスパーソンにおすすめの書籍紹介を長らく続けている本のマスターである荒木さんですが、1ヶ月に約60冊の本を買いながら、読んでいるのは10冊ほどに限られていると打ち明けます。こうした積読をはじめ、さまざまな読書の病っていうのが今のビジネス社会に広がっていると指摘されます。読書の意外な効果や向き合い方について改めて伺いました。この放送の公開は大型連休中ですけれども、久しぶりに時間をたっぷり取れるよという人も多いのではないでしょうか。荒木さんとはかねてからお付き合いがありまして、私野上とですね、休日のリラックスした雰囲気の中、2人が語り合う空気感というのもぜひ楽しんでいただこうと、いつもより長い長尺のノーカット版でお届けします。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。番組をより良い内容にするために、リスナーさんからのアンケート募集を始めました。概要欄に入力のリンクを貼っています。1分から2分で終わる内容ですので、皆さんぜひご回答いただけるととても嬉しいです。それでは本編に参りましょう。自分の頭で考える読書の著者、荒木博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
荒木さん、実はですね、
はい、
会うのが初めてと。
初めまして。
オンラインではね、結構
そうですね、
今までお目にかかってきたんですけど、
長いご縁ですね。
長いご縁なんですけど、実は会うの初めてで、
はいはい、
で今もう会って5分後にはもう収録始まってるという、
はいはい、
こうかなりトタ感強いんですけれども、
はい
はい、あの荒木さんですね、かなり定期的にあのベストセラー出されてるんですけれども、その中で読書に関するですね、
はい、
本を出されてまして、うん、それがこの自分の頭で考える読書と、かなり余白が表紙にある本なんですけど、
よく気づいていただきました。
はい、
はい、
この本を通じて、あの読者の方に伝えたかったメッセージっていうのを一言で紹介いただけますでしょうか。
は
い、
まあ、肩の力抜けってことですかね。
肩の力抜け。
はい、はい、
逆に言うと肩の力がみんな入っちゃってるっていう。
そうなんですよね。あの読書って、まあ、僕結構やっぱ相談を受ける機会が多くて、まあ、ビジネススクールで教員やってるっていうこともあってですね、ビジネスパーソンが読書の悩みを聞くって機会多いんですけど、いやどうやったらいい、読んだらいいんですかとか、何読むべきなんですかとか、やっぱこういう読み方私ダメなんでしょうかみたいな、なんかそういう話いっぱい受けるんですよ。
駆け込み寺的に、はい、
だからいいんだと、何でもいいと、うん、まあ、何でもいいっていうのは語弊あるんですけど、
はい、
そのそれぞれその自分が読みやすいように読んだらいいっていう、まあ、非常に当たり前のことなんですけれども、それをこう忘れかけてる読者の方が多いんじゃないかというのを肌感で感じていてですね、まあ、そういう人に向けて書いた本ですね。
メディアが文化の時代だの、
うん、
学び直しの時代だの、
うん、
かなり煽ってますから、
そう
やっぱ何かしないといけないっていう、こう切迫感みたいなのがあるんでしょうか。
そう、何々ピックスとかがですね
煽ってると
煽ってますんで、
まあ、多少そういうところはあるかもしれないですよね。
まあ、冗談ですけど、ただ やっぱりそういう側面もねありますけれども、まあ、だからそれは私たちもこう右耳で聞いてるんですけど、やっぱりまあ左耳の方もね、ちゃんとまあやっぱりカウンターとして自分らしさ、自分の本の向き合い方みたいなことをやっぱりその考えた方がいいんじゃないかという、うん、まあ、そういうことですよね。はい、
なるほど。あの古くはといったらあれですけども、だいたい子どもの頃に読み聞かせとか、うん、もしくはまあ自分で絵本読んだりとかっていうところから始まると思うんですけど、うん、
はい、
もっと自由に読んでましたよね最初は。
そうなんですよ。
それがいつからこういうふうにこうちょっとタスクっぽく、
うん、
トゥードゥっぽくなっちゃうんでしょうか。
うん、まあ、やっぱりそれはその仕事で使える読書みたいな、そういう、まあ、ある種の慌ただしさみたいなものがあって、これを読んでないのはいかんとかで、なんかそうい こうプレッシャーみたいのがあって、じゃあ読まなきゃいけないのか、じゃあ読みましたみたいな、で読んでどうだったのっていうと、いや面白かったです以上みたいな
やっぱ感想もそういう感じで言わないといけないみたいなプレッシャーがセットになってるという、
なんかね、
はい、
すごいそういうところがあって、まあすごいなんかもったいないなという気はしますよね。
荒木さんご自身は日頃ですね、荒木弘之のブックカフェということでボイシーで長らく毎日放送されてますけれども、はい、本って、まあ、冊数で言うとダメだと思うんですけども、
ダメです、
ダメですよねどれぐらいでも読まれてるんですか？ それは。
そうですね、何でしょう、買う量をまず言うと、
はい、
大体ですね60冊1ヶ月、
1ヶ月60冊
ぐらいかな、
はあ、
でじゃあ読む量はっていうとどれぐらいですかね、そんな読んでないですよ、10冊15冊ぐらい残り積んどくです
いわゆるこうタイトルをずっと積み上げて積んどくと言われるもの、はいはい、でこれがですね一つの、まあ、ある意味プレッシャーに感じたたりだとか、
そうですね、
もしかしたら良くないみたいに思っちゃう人がいると思うんですよね、うん、
はい、
でこの本の中にも第4章で読書の病を治療しようということで銘打ってまして、
はい、
その中の一つがこの、ダメなことだと思わなくていい積んどくの病というのがあるんですが、
はい、
これはまずですね、一つ解説いただいてもよろしいでしょうか？
そうですね、今も言った通り僕はそういう意味だと引き算すると1ヶ月に50冊ぐらいの積んどくがたまる構造
60ね
60引く10で
10しか読んでないで50は積んどくされていくという
そうなんですよ、はい、だから僕の部屋はもうなんかある種のライブラリーみたいになってるんですけど、もう積んどくだらけなんですよね、うん、これがそのめちゃくちゃいいわけですよ、
逆にいい
んですよね、まあ、ビオトープというふうに呼んで、まあ、ちょっとそのとある著者の引用でビオトープという概念をやってるんですけど、まあ、いろんな意味でのこう思考の呼びかけみたいのがあって、その背拍子から訴えられるものがあってですね、まあ、それを感じることでいろんなこう知恵が触発されるみたいな効果があって、だから別に必ずしも本って別に読むというより置くとか見えるっていうことの効果っていうのもやっぱりすごくあってですね、もちろんそれは人それぞれなんですけれども、そういう効果そのものを見失わない方がいいよっていう、そういうことでもあるんですよね。一方でこれね、デジタル書籍は本当にね死蔵化されるんで気をつけた方がいいですね。
そのまま読まないままに積んどくさえもならないっていうことですよね。
だから視覚効果にならないんで、うん、まあもちろんねデジタルディスプレイ上に何かずっとそこでこう見える状態にしておけばいいんですけれども、僕なんかもやっぱりデジタル 書籍も買うんですけど、こんなの買ってたのみたいない
ずれかポチってたと
そうそうそうそう、
まあ、この物理的な書籍だと、うん、こんなの買ってたのにはならないですよね。
あるんですけど、
まあ、それもあるけども
それもあるんですけど、はい、ただやっぱり日頃目にしてるっていうことが結構大きくてですね、で常に圧を受けてるわけですよ。
そうですね、
いつ俺のこと手に取るんだお前みたいな
積んでばっかりじゃねえかと、
そう、あすいませんみたいな、まあ、そのこう駆け引きも楽しんでるみたいな部分もあって、あ
かなりのマスターですからね。でもその駆け引きを楽しめるまでになるともう有段者だ、7、8段ぐらいの感じだ
もうちょっと今リスナードン引きじゃない
いや大丈夫です。でも今ですね、その積んどくを、まあ、自分の例えば部屋、
はいはいはい、
まあ、書斎とか、
うん、
まあ、自分の空間リビングでも結構ですけども、そこに本を積んでおくだけでもビオトープ小さな生態系になって、
そうです、ね、
どんなものに自分が関心を持っているのかと、うん、みたいなものが、うん、こう本が対話できる状況になる、はい、ということなんですね、はい、
そうなんですよね。だからある意味での自分の問いのリマインダーになるっていうところも本では書いてるんですけれども、なんか問題意識持ったりするじゃないですか、ね、でその時にやっぱりそれに関する書籍みたいのを必ず買っておいて本棚に挿しておく。でそれは今すぐ解消できない問いかもしれないんだけれども、置いとくことによって自分が何を当時考えていたのかみたいな、
いいですね、
そういうことにもつながるんですよね。
なるほど、うん、私実家にですね行くとノンフィクションの本とかめちゃくちゃあるんですよね、うん、
はいはい、
でそれは学生時代に、まあ、新聞記者になりたくて、うん、山ほど買った本で、
うんうん、
今はそれも背を向けてるんですけど、
うんうん、
それはそれとして、まあ、当時そこにすごく、まあ、 関心を持っていて、まあ、向き合おうとしてた、正面から向き合おうとしてた、
うん、
読み切ってない本は山ほどあるんですけど、
うんうん、
まあ、それ今のお話聞いて、この問いのリマインダー、当時そこでこう自分は何をしたいのかとか、本当にこの道行きたいのかみたいなことを自問自答学生時代してたなっていうのを今思い出しました。
で、そうなんですよね。だから今の野上さんが言ってくれたような、その自分のメインストリームに置いてたものみたいなもののリマインダーみたいなこともあるし、一方で弱い問いみたいなのもあると思うんですよ。あのビジネスでなんか仕事してたら、やっぱりその営業とかやってたら10リソースのうち8ぐらいは営業のこと考えてる。だから営業の本みたいなことをこうね、やっぱり買うこともあると思うんですけど、残り2ぐらいでちょっとなんか気になってるなとかね、なんか自分の仕事で正面では関係ないんだけれども、やっぱりこれ問題だよなとか思ってることっていうのもやっぱあるはずなんですよね。でそういうものを、まあ、例えば何でもいいや、環境問題の話とかね、ジェンダーイシューだったりとか、いろんなこう気になるけど正面ではないみたいなものを、あえてしっかり本を買っておいて指しておく、
うん、
そうすると、あの時自分はやっぱりこういう弱いけどそういう問題意識持ってたよなっていうことに、なんかやっぱこう視界の端々に映ってることって結構大事な気がするんですよね。
この背表紙であったりだとか、この本の大きさとか、その字体とか、そういったものも結構視覚的な効果であるんですかね。
いや、むちゃくちゃありますよ。これあんまりだから、あの語る人そんなにいない。つまり本を読むっていうことに対して語る人はいるんだけど、見えているっていうことに対して語る人ってそんないないと思うんですけど、実はあの目に見えているっていうことって大事だと思っています。
ありがとうございます。でこれに関連してですね、この読書の病の他のもう一つにですね、うん、最後まで読まなければいけないと思い込む、これ貫読の病というのも書かれてまして、はい、うん、こう積読してる状態からですね、先ほど弱い問いも含めて問いのリマインダーがあれば、そこにいるだけで、うん、あのいいんだというお話だったんですけど、
うんうん、
一方でやっぱ脅迫観念的にですね、読み切らないといけないみたいな、
はいはいはい、
読み始めたら読み切らないといけない、うん、そして読んでないものは読まないといけないみたいな、こういう気持ちがあると思うんですけど、これはどう向き合えばいいでしょうか。はい、
そうですね、なんかやっぱもったいないと感じちゃうみたいな、まあ、積読の病も貫読の病も結構似てるんですけど、うん、もったいないみたいな、あのそういう意識って働きますよね。買ったんだから読まなきゃいけない、読み始めたら読み切らなきゃいけないみたいな、うん、ただあの大事なのって、まあ、仮に読んだとしてですね、その読んだものをどれぐらい消化するか、自分のものにしていくかっていうことの方が100倍大事なんで、読み切ったかどうかっていうのはあんまり重要ではない。だからその背表紙だけでもいいし、最初の10ページだけでもいいし、まあ、でもその体験を自分の中にどういうふうに咀嚼していくかっていうことの方が大事なんで、それを味わうっていうことを、ね、あの強く勧めてますね。はい、
ちょっと一瞬それるんですけれども、この本を通して一体何をするのかということを、この本、自分の頭で考える読書には書かれていると思うんですけれども、うんうんうん、その中の一つに、まあ、問いを育てるということですね、
はい、
で今10ページでも、まあ、背表紙だけでも、
うん、
問いが育てればもうそれは合格というか、
はい、
買った価値があるということだと思うんですけど、うん、この問いを育てるっていうのを少し噛み砕いて解説いただいてもよろしいですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、あの私たちってなんかさっきも言ったように、こう何らかの弱いんだけど疑問みたいなの持ったりするじゃないですか、まあ、多くの場合って問答無用の、まあ、ミッションが与えられるわけですよね。仕事の中でこれをいついつまでに、ね、あのいくらにしろみたいな、まあ、そういうことってあるじゃないですか。で大半の仕事っていうのはその来たボールを打ち返すっていうことが中心になる、はい、ある意味受け身になりがちなんですよね。ただ一方でですね、私たちは自分自身が何か疑問とか、なんでこうなってるんだろうみたいなものを持つ力があるんですよ。ただそれをあんまり育てずに、あの、まあ、ふわふわ浮かしてこう、まあ、植物でいうと枯らしてしまうみたいなことっていうのが結構ある。で、ある時キャリアのこうなんだろうな、こう折り返し地点とか踊り場に来た時、あなたは何をやりたいのとか、あなたはどうしたいのみたいな、そんなこう問いを向けられた時にびっくりしちゃうんですよ。え、私、え、何みたいな、
一生懸命やってきましたけど、
そうそうそうそう。だから人から出された問いを必死に答えを出すってことは頑張ってきたんだけど、 自分自身が問いを持ち問いを育てるっていうことをしてこなかったみたいな。でそうすると自分が果たして何をやりたいんだろう、え問いって何ですかみたいな、まあ、そんな相談もやっぱ受けることはやっぱ多いわけですよね。だからその日常的にその大きな問いに対する答えを返すみたいなことを必死にやっている仕事があったとしても、日常的に弱いけど自分が体から訴えてくるような小さな問い、これなんでだろうとか、これおかしいよねとか、そういうことをしっかりと自分の中で持ち、そしてそれって最初の段階っていうのはめちゃくちゃ漠然として形がないものなんだけれども、それをこう思考投入することによってだんだんこう立体化してくる、解像度が高くなってくる。それはやがてこう転職だとかキャリアチェンジの時の大きな原動力になるかもしれないわけなんですよね。
ありがとうございます。その中であえてなぜ今本なのかと、でかなりいろんなコンテンツですね、本を要約した YouTube であったりだとか、もしかしたらこの放送もそうかもしれないんですけれども、あのいろんなコンテンツがある中であえてこの能動的なアクションがいる、まあ、問いを立てるっていうのもそうですよね。あの本っていうことを、まあ、注目されてるというか、これがいいんじゃないかというふうにおっしゃるのはなぜなんでしょうか。
あの、まあ、大きな違いがあるとすると、そのメディアによってその多律的なメディアと自律的なメディアってやっぱあるんですよね。だから動画であったりとか音声もそうなんですけど、多律的つまりペースがに相手が主導権があるってことですよね。だから動画だったら30分の尺があり、まあ、もちろん倍速とかいろいろあると思うんですけれども、あの基本的にはペースが決められてしまっている、はい、でそれ圧も大きいので、ここを見ろ聞けみたいな、まあ、テロップとかそういうのもね、まあ、要するにこう主導権握られるっていうことになるんですよね。で一方で読書っていうのは自分のペースで自分が読みたいところを重点的に読むことができるし、疲れたら休むこともできるっていう、まあ、そういう意味において自律性が高いっていうことなんですね。だからある意味で自分なりの問いを育てやすいとか余地があるっていう、そういうことなんですよね。
なるほど。先ほど、まあ、日頃の仕事がどうしてもこの速いペースの中で受け身になってしまって、うん、まあ、来たボールを打ち返すっていうのがほとんどの仕事になっているので、どうしてもそのインプットアウトプットも含めてそういう、まあ、打ち方というか返し方みたいなものが染みついているので、まあ、先ほどの動画とかのコンテンツだと同じですよね。もう来たものをこうどうさばくか、 1.75 倍速にしたとしても来た球っていうことなので、それに対して、まあ、やめてもいい、ゆっくりに読み込んでもいい、早く読んでもいいという、この自分で主体的に動かせるというところが圧倒的な違いがあるという、
は
い、
そうですね、はい、
なるほど。そうすると荒木さんの中でもこの本を読むペースであったり、読みどこまで読むのかっていうのもかなりばらつきがあるということなんですね。
そうですね、まあ、僕の場合はあの並行読書が基本で、
並行読書、
はい、
つまり何冊も並行してずっと読んでいくと。
そうですね、あの一冊ガーって読んで終わった、じゃあ次の本みたいな感じではなくて、あの多分今も10冊ぐらい並行して、もうちびりちびりとなんかいろんな本を読んでいる。
千手観音みたいなことしてるんですね
ただこれ結構いろんな意味で相乗効果が楽しめるんですよね、は
い、本同士がこう共鳴し合うというか、自分を中心に、
そうまさにまさに、
あの読書の病の他の病にですね、一冊の本に没頭しなければならないと思い込む、コミットメントの病と、はい、コミットメントの病というのがありますが、はい、今まさにその対するアンサーというか、
そうですね、
その違う実践論ですよね、うん、これどうしてもやっぱ結構あるんですかね、この本を読み切らないととか、この本だけまず今やらないとみたいな感じみんな思っちゃう。
いやそうなんですよね。あの確かにその効果はあるので別に否定はしないですし、こう没入体験ってやっぱりすごくね、例えば小説とかを読んだ時とかでもいいですし、やっぱすごく貴重ですよね。それはそれでいいんですけれども、そうでなければならないってわけじゃないよっていう、あのそういうメッセージですよね、
あとですね、ちょっと簡単に紹介させていただくと、実践の病ですね、まあ、これを何か学びにつなげないといけないとか、あの実行に移さないといけないっていうような脅迫観念、あとですね、罹患率10割の読書時間不足の病要はもう読む時間がありませんという、
はい、
まあ、悩み、
はい、
思いみたいなものが、はい、まあ、ほぼ誰もがかかっていると。
もうかかってますよ。
荒木さんはそうです、
かかってますけどただ結局、まあ、ここで言ってるのは いやもう必ずというのも大げさですけど聞かれるんですよね。いや僕その読書の時間ないんですけど荒木さんどうしてんですかみたいな。まあでそれって結局どこまで読書の優先順位を置いてるか問題に過ぎないので、本気にそう思ってんだったら時間確保したら以上みたいな。
あれこれ本との小さな問い以外にも荒木さんからも問いが来るんですか時間確保したらと。
そう、うん、いやだから結局いろんなことやりたいわけじゃないですか。
そうですね。
その中で読書っていうことの価値効果みたいなことにあまり重きを置いてないっていうことだから、あのだったらあの本当に読書が大事だと思ってんだったらそれに時間を割けばいいし、そうじゃないと思ってんだったら別にそんな相談しなくていいんじゃないっていう、あのそういうことでもある。
まあいろんな相談をねとにかく投げるっていうケースもありますからねそうそうそうまともに答えてらんないですよね。そうですね、今日はですね自分の頭で考える読書の著者荒木宏之さんにですね、この小さな問い、自分の中での小さな問いを、まあ、本を積んどくだけでもですねできるということで、いろんなですね読書の病についてお伺いしました、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本を積んでいく、積んどくだけではなくてちびりちびりとですね、お酒を飲むのかこう惣菜をつまむのかわからないですけれども、そのように並行読書をして本のビオトープの中で自分を中心に思考が共鳴し合うことを楽しんでいると話されていました。本の優先度をどのように考えるのか、そしてどう向き合っていくのかと、連休の間に考えるにはちょうど良いテーマだったんじゃないかなと思います。荒木さん、さすが毎日ボイシーで話されている、またビジネススクールや武蔵野大学教授として教えるという立場も多いためですね、会って5分ほどだったんですけども最初から温まった状態で2人話せたんじゃないかなと思います。ボイシーの荒木宏之のブックカフェですが、すでにリスナーさんも大勢いらっしゃるかと思うんですが、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。次回は荒木さんとの特別号2本目をお送りします。